舞鶴市の西市民プラザにあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお送りしておりますナナコチャタラジオ。ここからのお時間は私ゆっかのありのままの飾らない自分と向き合うネイキッドのコーナーです。木曜日の今日はつながる育児。私には舞鶴をもっと子育てしやすい街にしたいという夢があります。私自身子育て真っ最中の2児の母として、舞鶴は自然豊かでサービスも充実していて子育てしやすい街だとは思うんですが、子育てをしていると辛いことや不安なこと、イライラすることもたくさんあります。どうしたら楽しく子育てができるだろう、そして同じように悩んでいるお母さんたちにももっと楽に子育てしてほしいと思って、普段はこの FM 舞鶴のスタジオと同じ市民プラザの1階にあります子育て広場ひまわりでスタッフをしています。このコーナーつながる育児は、育てるに児童の児と書いて育児、育てるに自分の児と書いて育児、育てるに地域の地と書いて育児をかけてローマ字で育児と書いてつながる育児と名付けました。子育てを一人で抱え込まずに地域の人やサービスを頼ってつながりを作ってほしい、子供を育てながら自分自身も親として人として成長することを楽しんでほしいという願いを込めてお送りします。じゃあ舞鶴にはどんなサービスがあるのってことがわからないと頼りようがないですよね。そこでこのコーナーでは、舞鶴で子育てする上でこんなサービスがありますよ、こんな場所がありますよ、こういう人たちが私たちの子育てを支えてくれているんですよということを紹介します。それではここで本日のゲストをご紹介します。ひとみ助産院助産師の長木ひとみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ひとみさんなんですけれども、助産師さんということで、どうして助産師さんになろうと思われたんですか？
そうですね、私の母が私が子供の頃に割といろいろと仕事が変わってたんですね。種類がなんか保険の外交員してみたり、家で内職してみたり、またなんか製造の仕事をしたりっていろいろ仕事を変わってて、私はその母を見て、なんか私はこう手に職をつけてというか、資格を取ってこうずっと同じ仕事をしたいなと思いまして、で資格を何か取れる仕事に就こうと思って、でいろいろ考えて、まあ、幼稚園の先生とか保護さんとかもあったんですけど、看護師さんだったらいい、人の役に立てるかなっていうようなところらへんから看護師を目指しました。はい、で看護学校に入っていろいろ勉強していく中でね、母性看護って言ってお母さんと赤ちゃんのお世話をする看護とか、それから老人看護とかいろいろ学んでいく中で、その母性看護を教えてくださる先生が助産師さん で、その一番初めの授業の時に母性看護ってその妊婦さんだけじゃなくって、お父さんになる旦那さんとかご家族をみんな一緒にこうケアしていく仕事というか、していくんだよっておっしゃって、わあすごいっていうか、そういうことしたいって思って、今から思ったらご家族も一緒にケアするって当たり前なんですけど、なんかその時に聞いて、あすごいって、そしたらもっと育児参加するお父さんが増えるかもしれないとかでなんか思ったら、なんか助産師さんっていいなって思い始め、そこからです。
へー、はい、助産師さんっていいなと思って実際になってみて、はいはい、どうですか、思ってたのと違ったりとか。
そうですね、
思った通りのお仕事でしたか？
そうですね、私もそれで資格を取って、初めはね病院でずっと勤めてたんですけど、子供を出産を機に夜勤ができなかったりっていうのもあって、一回退職をして子育てをしてたりしてたんですけど、子育てしてたらねやっぱり大変なんですよね。なんか今まで病院でお出会いしてた妊婦さんとか、お産をされておめでとうございますって帰られた後、こんな生活をされてたんだって思ったら、なんて大変なことなんだと思って、
退院した後の方が大変、
大変だなと思って、それでなんかこう、 病院で、関わらせてもらうのも大切な仕事なんですけど、うん、私はもっと退院されてからお母さんが生活されてる近くで、うんうん、そばでお手伝いできることがあったらしたいなっていう思いになって、うん、来ましたね。はい。
もともとは助産師さんとして病院でお勤めでいらっしゃって、はいはい、それでこの瞳助産院を開業されたということですね、はい、その退院した後のお母さんのケアをということで、
そうですね、はいはい、
この瞳助産院さんはいつぐらいに開業されたんですか？
平成23年の6月に、はい、開業したので丸5年経ちました。
ちょうど6月なんで5年ですね、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
どうですかね、その助産師さんとして舞鶴のお母さんや赤ちゃんと関わっていく中で何か感じることなんかありますでしょうか？
そうですね、私も子供を産んで子育てていく中でやっぱりいいお母さんになろうとか、うんうん、こういう理想のお母さんっていうのをね、こう掲げてそれにこうならなくちゃって思ってたんですけど、うん、やっぱそうやってこういいお母さんとか子供のためにって頑張ってるお母さんにたくさんお出会いしますね、
うん、今は新生児訪問とかあと、はい、我々の子育て広場ひまわりに、はい、ひとみさんがオールデーですとか、はい、あとはドッグひものお見立て会とかで来てくださってますよね、
はいはい、そうですね、はい、
他にはどういった活動がありますか今は？
そうですね、あとは舞鶴市外にはなりますけど丹後の方でも子育て支援を始めた初めて広場をされているところがあるのでそこにひとみさんがオールデーと同じような感じで広場に私が行かせていただいて来られた親子さんとお話しさせてもらったりっていうようなこともあったりします。はい、
ひまわりにもね毎月1回ひとみさんがオールデーいうことで、はい、来ていただいてるんですけど、はい、やっぱりこう助産師さんにこう話を聞いてもらう機会って貴重だなと思うんですよ。病院に行くとなると少しハードルが上がるというかね。
そうですね、なんか、うん、病院に行って聞くほどでもないかな、でもなんかちょっともやもやしてたり、うん、これでいいんかなっていうようなちょっとしたことを聞いていただいたり、うん、できる場に、はい、なってますね。
オールデーでもいろいろお母さんとお話しされてるところをお見かけするんですが、はい、どういったお話、悩みというかが多いですかね？
そうですね、例えば、うん、おっぱいをねいつまで飲ませようかとか、うん、周りからはねもうそろそろいいんじゃないって言われるけど私はもうちょっとあげたいけど、どうしたらいいんだろうとか、うんうん、あとはそうですね、こう離乳食をねなかなか食べてくれなかったりとかっていうようなお話も聞かせていただいたり、
それぞれねお悩みがあってでも誰に言ったらいいのかわからないというようなね、うん、こうもやもやした気持ちがそれぞれね子育てしていく中で感じると思うんですが、ひとみさんはねいつもこう優しい表情とこのねお聞きの通りの穏やかな声でもうお母さんをまるっと包み込んでくれるような本当にこうホッとする助産師さんということで私も頼りにしております。
ありがとうございます。
最近のお母さんや赤ちゃんを見て感じることってありますか？
そうですね、だからやっぱりこう子供のためにとか、うん、いいお母さんにならなきゃじゃなくて、うん、自分を大事にしてほしいっていうか、うんうん、自分の心と体が楽だなとか心地いいなっていう状態になるように、うんうん、していてほしいなって思ってますね。
なるほど、うん、じゃこうすればいいよああすればいいよじゃなくって、うん、お母さんがどうしたら心地よくなるか、
う
ん、
そうですね、うん、だからお話しさせてもらう時もこうお母さんが どうしたいかを決めてもらえるように、うんうん、あの自分で解決する力って持っておられるのでお母さんが、うん、なのであのどんな気持ちなのとか、うんうん、どう思っているかっていう思いをあの聞いて、うん、そこからこんな方法もあるしあんな方法もあるし、うん、こんなこともあるよっていうようなのかからお母さんが自分で選んでもらえたらいいかなと思ってますね。
こんな選択肢があるよということを、うん、お伝えをして、でその中からお母さん自身に自分の心地よさですとかそういったものを基準に選んでいただく、うん、ということなんですね、
うん、そうですね。私は糸口というか解決のこう糸口を見つけるというか、うん、っていうぐらいで、はい、あとはもうお母さんが自分で心と体に聞いて選んでもらったらいいので、はい、
なるほど。今日はねそんな気持ちにぴったりのリクエスト曲を持ってきていただいているということなんですけれども、はいはい、曲の方の紹介をお願いしてもいいですか。
はい、ゆずの明日天気になれという曲をお願いします。
はい、時刻は3時28分を回りました。ななこチャットラジオ、本日はゲストにひとみ助産院助産師の長木ひとみさんにお越しいただいています。ほっとする助産師ひとみさんなんですけれども、どういう思いでお母さんたちと関わっていらっしゃるんですか。
そうですね、もう目の前にいらっしゃるお母さんが少しでもこう楽にとか少しでも楽しく子育てができるようなお手伝いができればなと思っています。うん、子育てってやっぱり悩んだり、ね、不安になったりすることってたくさんあると思うし、そうなって当然だと思うんです。うん、やっぱり初めての子育てだったら初めてで当然だし、うん、2人目だったら2人同時の子育ては初めてだし、うん、3人目だったら3人目と3人同時の子育て初めて、うん、やっぱりそれぞれその時その時で不安だったり、うん、困ったりすることがあって当然だと思うので、そういう困ったり悩んだりしている時にやっぱりそういうことを誰かに相談してもらえたらなと思いますし、うん、それからやっぱり子育てしてたら涙が出る時とかイライラしてしまう時もあると思うんですよね。うんうん、でも涙が出ることも悪いことじゃないし、イライラしてしまうこともやっぱりあると思うので、そういう時ってあ、私って頑張ってるんだって思って、そういう時なんだと思ってもらえたらなって思います。泣くのが悪いとか、うん、イライラしたらダメとか、うん、そう自分に罰をつけるんじゃなくって、うん、あ、私こんなに涙が出るぐらい頑張ってたんだとか、うん、あ、こんなに頑張ってたからちょっとイライラしてしまったんだなと思って、うんうん、そのなんで涙が出るぐらいなんか悲しい困ったことがあるのかとか、うん、イライラしてしまうぐらい何が大変だったのかなっていうのを振り返ってもらって、うんうん、それを、うん、ちょっと気持ちを話すことで不安だったり、ね、してることが解決できるんだったらそれもよし、うんうん、なんか大変で、ね、バタバタしてて自分の時間がないんだったらちょっと誰かに助けてもらったりサポートしてもらってちょっと自分がホッとする時間を作るのもよしだと思いますし、うん、そうやって自分をたくさんこう頑張ってるって認めてもらえたらなって思います。
なるほど、うん、なかなかね、なんかこんなにいっぱい涙が出るほど私って頑張ってたんだって自分を認めるってことってなかなか難しくないですか。
そうですね、
他のみんなもっと頑張ってるんだから、うん、ね、もっともっと頑張んなきゃとか、うん、そういうふうにこう自分を追い込むことは得意だけど、うん、自分に丸をつけることって苦手なお母さん多いんじゃないですかね。
でもね、子育てって当たり前にしてるかもしれないけど、うん、おっぱいあげたり抱っこして、ね、おむつ替えたりそうやってすることってすっごい仕事なんですよ。
うん、
うん、ね、お母さんになったら当たり前って思うかもしれないけど、うん、本当はすっごい大きな仕事をしてて、うん、誰もありがとうとか言ってもらえない、うん、けど、うん、本当はすごい仕事をしてるので、あ、一日終わって今日夜寝るときは私今日頑張っていっぱいおむつ替えたとか ね、そうやって自分をたくさんこう認めて、うんうん、励ましてあげてほしいなって思います。
なるほど、うん、このね、確かにそのお母さんになって赤ちゃんのね、おっぱいをあげておむつを替えて子供の世話はやったけども、うん、家の中はぐちゃぐちゃだし、うん、まあ、私の格好もボサボサだしということでねなかなかこう自分に丸をつけるのって難しいんですけど、うん、そのおっぱいやおむつをあげただけで私はもう今日はすごい仕事をしたんだと、
うんうん、
そこでこう小さなことでもいいので一つずつできたことを認めていくっていうのが大切なんですね、
う
ん、
そうですね、うん、当たり前にしてることって誰もね感謝してくれないけど、
そうですよね、うん、
でも自分で褒めちゃいましょう、
うん、誰も褒めてくれへんかったら自分で褒めると、うん、なるほど。でどうしたらイライラしないかな、何が悲しくって私は泣いているんだろうということで自分を振り返るという時間もね、うん、子育て中には大切というお話がありましたけど、うん、なかなかその振り返る間もなくもめまぐるしく一日が怒涛のように過ぎていきますけど、そういったね自分の時間っていうのも大切にしてもらえたらいいですよね、
うん、そうですね、やっぱりお母さんになっても一人の女性、
うんうん、
なので、うん、子供が優先とか、うん、家族が優先じゃなくて自分のことも大事にしてほしいんですね、
うんうん、
で自分のことがやっぱり大事にできると子供とか家族とか他の人も大事にできるので、
うんうん、
まずは自分を大事にする、
うん、なるほど、まずは自分を大事にするですね。子育て中はどうしてもこう子育て子供のことが優先順位の一番目に来てしまいがちなんですが、もちろんね子育ても大切なんですが自分のことも大切に、自分のことを後回しにしないということですよね、
はい、
その自分を満たすことがひいては子供のため家族のため、うん、そしてこの舞鶴のためと、うん、いうように広がっていくということなんですよね、うんうん、こんな風にねひとみさんにゆっくりお話を聞いてもらいたいときはどうしたらいいですか？
そうですね、うん、そうですね、子育て広場ひまわりさんにも、はい、行かせていただいてますので、
はい、
うん、ひとみさんがオールデイも月1回、
はい
はい、設定していただいてますし、あと抱っこひもを見立て会の方にもね行かせていただいてますので、月2回は子育て広場ひまわりさんに行かせていただいてますので、そちらに来ていただいてもいいですし、あとは私も出張専門ですけども助産院をしてますので、そちらの方にご連絡いただいても大丈夫です。
はい、そしたら連絡先教えてもらってもいいですか？
電話番号が 090-2107-1269 090-2107-1269 です、
はい、そしたらひとみさんにお話を聞いてもらいたいけどちょっとね出るのもしんどいわっていうお母さんがもしいらっしゃったら、こちらにお電話をしていただいて訪問をしていただくこともできる
ということなんですね。私は出張専門なので助産院っていう建物は構えてないので、はい、お話しさせていただくときはお伺いしてお話しさせていただくことになりますね、
はい、平日でしたっけ？
そうですね、平日です。
ただそのお母さんのご都合によっては大相談で土曜日ですとかも可能と、
はい、もし土日がいいっておっしゃる方がいらっしゃったら、はい、ちょっとよ相談で私と都合が合えばお伺いすることもできると思います。
はい、で先ほどお話に出たひとみさんがオルデーですとか抱っこひもお見立て会なんですが、子育て広場ひまわりのカレンダーをチェックしていただくと毎月載ってるんですけどね、7月は、26日の午前10時からお昼12時までですね、この時間帯にひとみさんがオルデーということですね、
はい、
で抱っこひものお見立て会が7月6日ですね、この日も午前10時から12時までひとみさんも一緒に抱っこひもの相談に乗ってくれるということですね、
はい、
直接会いたい方は、まあ、こういったところにね、ひまわりに足を運んでいただくか、うん、もしくはちょっと外に出るのはしんどいわという方ですとかの場合はお電話をいただけるとひとみさんが出張してお話を聞いてくれるということですね、
はい、
はい、 という間にお時間が来てしまいました、はい、本日のゲストは、ひとみ助産院助産師の長木ひとみさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ひとみさんからねもう一曲リクエストをお持ちいただいているんですけれども、どういった曲なんですか？
はい、アンジェラアキさんの手紙背景15の君へお願いします。
はい、なんでこの曲を選ばはったんですか？
そうですね、歌詞ですかね。はい、歌詞の中に人生のすべてに意味があるから恐れずにあなたの夢を育ててっていう歌詞があるんですね。はい、私もなんか人生というかいろんなことがありますけど、うん、いいことだけじゃなくてこうね忘れたいようなこととか ね、 すごくね落ち込んだりすることもあるんですけど、うん、なんか全部意味があるんじゃないかなって思ってて、
でもいいことも悪いことも全部意味があること、
うんうん、でそれをでもいい何か教えてくれたことだとかこうなんか分かったって思えるにはやっぱり向き合わないといけないと思うし、うんうん、でもその向き合うのやっぱりちょっとしんどかったりすると思うので、うん、その時にちょっと一緒にお話を聞かせてもらったりしてちょっとでもなんかこう分かったとか自分には必要な体験だったって思えるようなお手伝いができればいいなっていう思いもあったりして、うん、はい、この曲を選びました。
なるほど、はい、ひとみさんの助産師さんとしての活動ともちょっと重なるような部分が歌詞にあるということでこの曲を選んでくださったんですね。それでは早速聞いてみましょう。手紙背景15の君へ。